皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事の話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では、ゲストをご紹介しましょう。今朝は、静岡県経営者協会専務理事の青木清隆さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。青木です。
それではお話を伺う前に、静岡県経営者協会専務理事の青木清隆さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。青木清隆さんは昭和18年のお生まれで清水区のご出身です。早稲田大学政経学部をご卒業後、昭和42年静岡銀行へ入社、各支店本社人事部などで勤務、人事部長、清水支店長などを歴任後、関連会社の代表として活動する傍ら、小さな親切運動静岡県本部の初代事務局長に就任、平成16年、日本経団連の地方組織である静岡県経営者協会専務理事に、今年6月には全国地方経営者協会専務理事会議長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。青木さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところおいでいただきましてありがとうございます。
どうぞよろしくお願いします。
今紹介聞いておりますと、昭和18年の生まれということですね。
はい、
まあ戦争中ということ
で、ね。はい、そうですね。
戦前派の足を突っ込んでるっていう感じでしょうかね。
はい、覚えてはいないんですが、戦前派ですね。
まあ物心ついたのは戦争は終わってからということ
でしょうか。はい、そうでございますか。
清水のご出身、
はい、
どちらですか。
清水の沖津の清見寺のお寺がございますが、
誰も知ってますね。
そこでございます。
清見寺の近くなんですね。
すぐもあの寺下というところで、前は海岩があって後ろが山というようなところですね。
昔はあの明治江戸の頃はリゾート地だったんです
よね。そうですね、はい、
あのいわゆる旅館っていうかね、そういうのがたくさんあって、はい、で文人墨客たくさんおいでになったの。だから残業層をね、
そうだね、
気持ちさんが聞かれたら、はい、もうあそこも気候が日本一安定してるということで、ね、あそこを選んだって言ってます。
ちょうどね、残業層の真向かいにございまして、
あ、そう、
はい、あの今はあのあそこへ明治村行ったんですが、うん、新しい建物できましたんで、
そうですね、
いろんな方があの本当に平日も土日もあのよくウォーキングの方が見学に来られてますね。
あの子供さんの頃は 小学校中学校はみんな地元ですか。
そうです、あの小学校中学校地元でございます。
沖津小学校、
沖津小学校、沖津中学校ですね。
その頃は多分まだ自然が非常に豊かで、
はい、
国道1号とかああいうのもなくて、
はい、そうですね、あのもう本当に目の前が海で、子供の小学校の頃は自分の家から海水パンツでバッとこう出かけて海へ飛び込んだっていうようなところですね。それからあそこに岩がありましたので、
あったですね、
あの魚とか貝がたくさん取れましてね、あの当時あの子供を食べるものはありませんので、全部おやつになりましたけど
本当にその頃から見ると全く様変わりしていたってよくね、
はい、そうございますね、
堀方がおっしゃいますけれどもね。で、あの高等学校がなんか戸籍調べみたいで恐縮ですけど、
はい、
静岡商業へ行かれた、はい、ということなんですけれども、はい、清水から通われたんですか。
そうですね、まあ、あの本当にあの、5人兄弟の長男で、したので、まあ、高校卒業して、社会に出ようかなっていうような、まあ、親の勧めもあったりしてそんな気持ちで入ったんですけれどもね、本当にあの高校の時の 恩師に、まあ、勉学への火をつけられたっていうのがうまく乗せられて、やはりもっと進学して勉強したいなというような気持ちになりましたんで、途中からそろばんとか簿記やりながら受験勉強しましてね、なかなか大変でした。
それで大学が早稲田の政経へ行かれたということですね。
はい。
で大学の頃も勉強一筋。
いやいや勉強とクラブ活動と両立したいなって希望もあったもんですからね、体育会の馬術部っていうところに入りまして。
馬術って馬ですか。
馬です。はい。朝早くから練習やりますので、昼間の練習ございませんので、ね、学校の勉強もできるということで両立させようかなという気持ちもありまして入りました。
で大学卒業されてね、はい、いろんな選択肢があったんじゃなかろうかと思いますけど、静岡銀行へ入られた、はい、メーカーとか商社とかね、いろいろあったと思うんですけれども、はい、静岡銀行というのはやっぱり地元へ戻ってきたいと。
こういうそうですね、地元で、広くこう地元のいろんなお役に立ちたいっていう気持ちが非常に強かったんで、静岡銀行一本に絞って就職活動しました。
優秀だったんでしょう。で研修とかそういうのいろいろあるんですけど、初任地って言いますかね、はい、最初に勤務したところはどこなんですか。
静岡市内の天満町支店です。
あ、そうですか、はい、天満町ね、街中ですよね、
はい、街中ですね。当時は街中にかなりお取引先が多かったですね。今は割合皆さんこう郊外へ本店移したり工場移したりしてますけれども、近辺も非常に事業所が多かったんですよね。
銀行っていうのは私はあんまりよく知らないんですけどね、
はい、
最初に入るとどんなことをやるんですか。
最初の6ヶ月間私は水筒係っていうところでお金を数えてる、お札と硬貨を数えてるのと、現金輸送ですね。6ヶ月間やりました。やっぱりどんな職業も一番こう末端のことをやらないと末端の気持ちがわからないよっていうお話ありますけれども、よく JR が切符切りから始めるとかね、サービス業は おトイレの掃除からやるんだとか、やっぱり銀行もそういう考えあったんでしょうか。もうずっと半年間はそういうことで、あと半年はですね、計算係っていうところに行ったんですが、これは伝票を集計、そろばんで集計するんですね。これが何回やっても同じ答えが出てこなくて、
でも商業学校
で、いや、そうなんです。自信は多少あったんですけれども、見事に自信をなくしまして、なかなか20日とか月末になりますと伝票が山のようになりますんでね、それを一算で合わせるってのは大変な、格闘しました。冷や汗の連続でしたね。
そういうのは確かに女性のね、その人たちのはるかに早くてうまいんですよね。そういう現場の苦労っていうのをね、知らないとね、将来管理職になっていけないということなんでしょうけど、やっぱ支店勤務っていうのがずっと通算して、いきなり飛んじゃうようですけど、あんまり多くなかったんですか。
そうですね、銀行員生活の中の半分が支店で半分が本部でございます。
どっちかというと管理職的業、管理業務みたいなのが多かったということなんですか。
そうですね、半分の本部の中は全部人事部なんです。ちょっと係は変わっていったんですが、はい、で一旦支店へ出てまた人事へ戻りましたので、通算しますと銀行員生活の半分が人事部ということですね。
爽やか談話室は静岡県経営者協会専務理事の青木清隆さんをお招きしております。
人間っていうのは得て増えてって言いますかね、得意分野があるんでしょうし、多分そういうきちんとした管理業務に非常に優れてたっていうことで、そういう、本店の人事部とかね、その周辺とかそういうところにおられたんじゃなかろうかと思うんですけれども、その後あれですか、また本当の意味のこの人事部長さんになったっていうか、人事の総括責任者みたいな、
はい、これももう意外だったんですけれども、私はもっと営業店をたくさんやりたかったんですが、事例一つで戻されたというところですね。
格別自分で手を挙げたとか、はい、そういうこと、
いや、それはございませんです。
ないですよね、
はい。
で平成5年に清水支店長さんということで、はい、ちょうど私その頃清水にお邪魔させていただいたから、 1,2 年はこうオーバーラップしてたからっていうような感じはするんですけれども、はい、その後静銀総合サービス株式会社っていうところの代表取締役、
はい、
これはどういう会社
ですか？これはですね、まあ、銀行パートさんを、うん、派遣をやる会社と本部業務を受託して、一部本部業務の受託をするという会社です。はい、今もほとんどかなりそうですね、半分ぐらいは銀行 の、 窓口にいる方も、正社員じゃない、うん、パートさんが一緒になって仕事をさしてますね。
アウトソーシングみたいな。
そうでございます、アウトソーシングです。はい、
なるほどね、まあ、この辺は、まあ、しかしそうは言ってもある種の静岡銀行の内部の内部組織の一部を独立させたというふうなことなんでしょうかね。対外的な意味ももちろん人材だから確保とかそういうのはあるにしても、はい、仕事自体としては、はい、もう
銀行の仕事をそっくり人が入れ替わってやってるということですので、パートさんといってもかなり研修に力入れてまして、ま
あ、そうですよね、ある程度
行員と同じレベルで仕事をしていただくということですね。知識技能が
なければね、務まらない仕事ですからね、はいはい、そうですか。で、何年ぐらいおかれになった？
ちょうどね、5年です。はい。
あ、そうですか。やっぱり
その間に、ちょうど小さな新設運動の静岡県本部を、立ち上げようっていうようなお話がありまして、それの設立をに関わりました。
小さな新設運動っていうのは、はい。加谷誠二さんがやったあれとは違うんですか？
そうなんですね。昭和38年、加谷誠二、東大総長が呼びかけて、ね、作った運動だったんですが、各県には、県本部ってあったんですが、なぜかしら静岡県にはその県本部がなくて、個別の企業では取り組んでたところがあったんですけれどもね、県本部としての旗振りがなかったんですね。
あ、そうですか、はい、なんか小さな新設運動の静岡県本部の設立、あれ時間的になんかずれてるな
って
感じたんですけれどもね、はいはい、あ、そういう意味合いがあったんですか、はい、でその時は本部の事務局長っていうか、それと鈴木総合サービスと両方兼ねて、
両方兼ねておりました。
かたや公職っていうとおかしいんですけれども、はい、まあね、
そうです
ね、公益的な仕事っていうのをおやりになったということ
で、はい、それで私も県内のいろんなところへクリーン作戦なんかに行きまして、もう本当に子どもたち家族連れで清掃活動なんかに参加していただく方々、大変素晴らしいなと思いましたね。
その後小さな新設運動っていうのは広がりはどうなんでしょうか？
はい、おかげさんでね、全国一の組織になってまして、今もずっと続いております、
うん、あ、そうですか、はい、素晴らしいですね。
そうですね、
加谷誠二さんがね、言い出した頃、はい、これは一体何事だろうと思いましたけどね、
やっぱり物は豊かでも心の豊かさがないんじゃないかって、もうあったかい心とか豊かな心を育てようっていうところが一番基本だろうと思うんですよね、
なるほどね。なんか順々に聞いてて恐縮なんですけど、
はい、
その後ステルン静岡株式会社っていうところに入られたっていう、
はい、
ステルンってなんかドイツ語みたいな名前ですけど、どういう意味ですか？
はい、メルセデスベンツの販売店です。
あ、そうですか、
はい、
私はベンツ関係ないものですから怒られちゃうな、はい、そちらへ移られてなんか、はい、役員をおやりになって、
はい、
あ、そうですか。
ただ大変な時代でして、まあ、なかなかね、今と同じような状況で車が売れない時代でした。ですから、まあ私自身が自分で売らなきゃいかんと、なかなか営業マンの成績が上がってこないというような中でですね、やはり物を売る仕事っていうのは売ってなんぼですから、なかなか売れないともう、即経営に響いてきてしまうんで、まあ私も相当売りましたね。
そういうこともお出来になるんですね。
いやいや、もう昔からのいろんなお知り合いの方に買っていただいたり、ご紹介していただいたりっていうことで、随分お医者さんとかね、企業の経営者の皆さんに買っていただきましたね。
ちょうどバブルが崩壊した後ですね、
はい、そうですね、
まあ、その後社団法人静岡県経営者協会専務理事に就任されたということですけど、この静岡県経営者協会っていうのは経団連の、まあ、地方組織っていうふうに考えたらいいんですか？
あ、そうでございますね。以前はですね、日経連の地方組織だったんですが、日経連と経団連が一緒になりまして日本経団連になりましたので、その日本経団連の地方組織ということになりまして、
これ全国都道府県にあるんですか？
はい、47都道府県にございますね。
まあ、名前はよくお聞きするんですけどね、はい、経団連との関係がどうなんだろうということまで知ってる人は関係者以外にはちょっと少ないかな
そうでございますね、もうそもそも経営者協会はもう戦後すぐできて、非常にこう労使問題がかなりこう社会的問題になっていた頃に随分活躍してたんですけれども、だんだんそういった組合活動も下火になってきましたんで、活動もちょっとこう下火になってたんですけれどもね、やはり日本経団連と一緒になってまた新たなその総合経済団体を目指した活動に、まあ、踏み出していったというところですね。
で、まあ、具体的に今はその雇用とか労働問題っていうものがですね、はい、非常に、まあ、厄介な時代になってきたということがあって、また苦労が媒介しているというところがあるんじゃないですか。
そうですね、今ちょうどこういう中でいわゆる雇用の打ち切りとかリストラとかっていうのが急にこうなってきましたけれども、この前あたりからもですね、かなりその解雇されたというような案件が出てきてまして、私どもご相談があったりですね、あるいは県の労働委員会の方へ出てきたりというようなことが随分あります。ちょっと増えてきたんじゃないかなって感じがしてたら、今回大変な問題が起こってますので、なかなかこれは難しい問題で、企業努力だけですとなかなかできない部分がございますね。
FM ハイ爽やか談話室、静岡県経営者協会専務理事の青木清隆さんにお話を伺っています。
まあ、青木さん、10年前の日本の金融機関の、ね、いろんな問題があって、はい、まあ、なんとかこれを難局を乗り越えたかなっていうふうに思ったら、今度アメリカのサプライムローン問題に端を発する世界的なですね、はい、大不況、あれが引き金になってこんなふうなその問題が世界的に起こってくるなんて僕ら夢にも思わなかったんですけどね。
そうですね、野村証券の副会長さんにちょうどお会いしてお話伺ってた、こんなことは誰も予測しなかったよっていう、これだけのことはということですね。ある程度やはりアメリカ経済おかしくなってたよってことは皆さん認知はされてたんですが、これだけ大幅な世界経済がっていうようなところまではどなたも想定してなかったんじゃないんでしょうかね。
まあ、今になって考えてみると、まあ、あまり難しいことは分かりませんけど、レーガノミクスからですね、ずっと始まっているように、はい、アメリカの経済っていうのは少しずつ少しずつ昔と比べて変容してきたっていうところがありますよね、はい、
そうですね、
ブッシュさんになってからもそういうところがあるということで、はい、まあ、やっぱり過去の経験というのはあんまり生かされてなかったのかななんていう感じもしないでもないんですけどね、はい、
もうなんか非常にこう金融工学だとかですね、投資ヘッジファンドだとかですね、そういったものがこう お金が世の中を動かしてしまうような大きなお金がこう世界を動かしているというような、ね、構造が変化が起こってたんですね。
まあ、金融っていうのは確かにね、人間にやっぱ神経みたいな血液みたいなもんだということは分かるんですけど、まあ、金融があんまり独り立ちしてですね、はいはい、大きくもう徘徊するようになったら、これはちょっと厄介ですよね。
そうですね、
やっぱ実体経済と物を作ったり売ったりするのとかけ離れたところでですね、はい、その社会を動かしていっちゃうこともありますね、
は
い、
これは大変な問題ですね。やはり世界で何らかのこうルール規制、こういったものをやはりこれから必要になってくるんだろうと思いますね、
はい。まあ、そういう声なんかはやっぱり経団連さんあたりもね、経営者協会さんあたりも声を上げていって、はい、やっぱり国家として世界としてね、はい、そういう問題についてしっかり取り組む必要がなんか出てきたような感じがしますね。
そうですね、自由主義経済って言ってもやはり民主主義とこの市場経済っていう2つが、まあ、自由経済の特徴なんでしょうけれども、その市場の方だけが極端に巨大化していくということになりますと、非常に大きな問題を生み出すということになろうかなというふうに懸念はしてますね。
しかしそういう時代であるからこそ青木さんのこう出番といいますかね、キャリアを考えると、なるほどな、やっぱり人間というのは社会の求めに応じて人間が出てくるんだなというような感じがしますけれどもね。
いやいや、もう偶然でございまして、私ももう本当に偶然こちらのお話をいただいて、あ、これはでも経験が生かせるなってことは自分でも思いまして、まあ、事務所お話を受けたというようなことなんですね。
まあ、その他にもいろいろ雇用とか労働問題、あるいはキャリア技術なんかで組織団体とか委員会とかそういうものをやっておられるということのようですけど、はい、 まあ、仕事のこの話をね、まあ、様々なその辺の話聞いてるともう時間がなくなっちゃうもんですから、少しですね、
はい、
その青木さんの個人に関わる問題について立ち入ってお聞きしたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、大変ずっとキャリアを拝見していくと、まあ、多忙なねその仕事をこう連続してこうやってこられたっていうふうに拝見できるわけですけれども、
はい、
ご家庭ではですね、
はい、
まあ、父親として、
はい、
あるいは夫としていかがなもんでしょうかね。
いやもうそうですね、本当に銀行員時代は、まあ、深夜までの仕事とかお付き合いとかですね、やってましたんで、なかなか家庭のことは手がつきませんでした。まあ、また上司が病気にかかってましてね、帰宅拒否症候群という病気にかかってましたんで、なかなか早く帰れませんで、まあ大変でしたけれども、まあ、だんだんですから主導権は加賀屋の方に移ってきまして、ね、今は完全に管理下におりまして、もう大変です。一言言えばもう10倍返しぐらいで帰ってきますから、まあよく言ってるんですけど、まあ家内って言いますが、敬語をつけますとおっかないという
帰宅拒否症候群というのはですね、組織遺伝だそうであります。個人の遺伝じゃなくて組織が遺伝していくんだそうであります。青木さんが今そうなってるかどうかよく分かりませんけれども、
まあそういう DNA があるのかもしれませんね
そうですか、
はい、
まあ、非常にねやっぱりいろいろずっとお話を伺ってきて、物事の考え方とか筋道を立ててねお話をなさるというふうなこともあるし、さすがにその静岡銀行に長くね、おられて、仕事をされたんだなと思うんですけど、まあ、人生論というとか人生観というとあれなんですけど、自分がこんなふうなことをその心に銘じて生きてきたとかいうふうなことがあったらちょっとご紹介いただけますか。
あ、そうですか。いや私ね30代の頃本当に将棋の米長永世名人の、うん、雑誌に出てた貸し方の人生っていうのがすごくその時心に残ってまして、まあ我々今までもずっとこういろんな組織とか先輩からいろんなことを受けてきたわけですけれども、まあそれ以上のものをねお返しをしていこうという、それを借りた方と貸し方と貸し方の方が多い人生っていうのを自分では心がけておったつもりでおります。
なるほど、バランス心等感覚で、
う
ん、
そうでございます ね、
若い頃はもう借りてたっていうかね、
はい、
いろんな人に指導を受けたりね、
はい、
社会から恩恵を受けたりなんかした、
はい、
でもある一定の年齢になると今度は人に対してね、
はい、
奉仕する尽くすとか、
そうです
ね、思いやるとかそういう感じなんでしょうか、
はい、そうでございますね。
さすがに見事なバランス感覚、
ね、いやいや、とんでもございません。まああとは私不器用なんですね、もともとですけれども、まあ、不器用だけれども堂々と行きたいなと、まあ直球しか投げませんので失敗も随分多いんですけれども、やはり実を重んじた誠心誠意ことに当たっていきたいなというつもりでおります。
ところで日頃激務に携わっていてですね、ストレス解消っていうのも必要だろうと思うんですけれども、はい、お酒とかですねグルメとかそういうのはどうなんですか。
グルメはあんまりなんですけどね、お酒は弱いけれども当番回数が多いということですね。はい、そうですね。ですから、まあ気の合った友達とお酒飲んだり、カラオケもよく行きますね。
音楽なんかはどんなジャンルのものが好きですか。
いや、もう本当に何でもっていう感じですね。
趣味っていうかストレス解消は広い方がいいなかな、
うん、
でスポーツはですね、まあ、昔馬術をやったっていうことですけど今はどうなんですか。
いや今はねもうゴルフが月1ぐらいのゴルフですけれども、うん、本当にスコアよりも楽しく仲間とやるというゴルフですね、
うん、お上手なんでしょうね。
いやいや、そんなことございませんですよ。でも本当にこう小学生が運動会行く時のようなワクワクした気持ちになりますね、
うん、それはありますよね。
遠足だとか運動会だとかっていう感じですね。
なって問題ですね。早く目が覚めると
寝れないんですか。
仕事だと
基本ないつまでも寝てる。
そうですね。
嫌だなと思って、とパッと目が
早く目が覚めて
子供遠足に行くって。
そうですね。
ところで最近ですね、まあ、さっきも話が出たんですけど、まあ、アメリカのサプライムローン問題に端を発した世界的な大不況、
はい、
これについてですね、まあ、どんなお考えと受け止め方っていうか、まあ、将来どうなんだろうっていうふうなことでお考えになっていることありますか。
いやそうですね、難しい質問ですね。本当に日本の経済そのものが相当変わってきている。東アジア、中国と東アジアとこう一体化して経済化、グローバルな展開をしてますので、なかなか一国だけではなくて、どうしてもやはりこう統合化されてくるっていうか、似通ってくる部分が相互にこう影響し合う部分が大きくなってきますので、これからの経済政策っていうのは本当に難しいなとは思いますが、ただまあ直近はですね、やはり何としてでもこの日本の打てる手を打ってですね、対策を最大限、過去の実績とかなんかにとらわれないで、今はその時期であるんで、まあ財政再建も非常に大事ですけど、これはまあ中長期の問題として、やはり取り組んでいかなきゃならないんだろうなというふうに思ってます。
そうですね、はい、からもう一つ、もっと地域っていう小さく考えて、はい、まあ、今都道府県30の都道府県がありまして、道州制の問題なんかも入っておりますけど、はい、まあ、こういった地域の再編っていう、まあ、市町村は合併をずっと繰り返してきましたね、
はい、
で昔3300いくつあったのが今はね半分ぐらいになったと、はい、このあたりはどんなふうにお受け止めになっておられる。
まあ、まず地方分権をと道州制とはちょっと全く同じではないわけですね。だから地方分権をまずいかに進めるか、中央の権限とお金を地方で、それが自主的にですね、それぞれの地域に合った形で活用できるようなシステムをまず作っていくというところが一つ大きな問題が、それを進めていく過程でやはり道州制というものがどの規模でそれぞれ地域地域を区別していったらいいのかなというところが出てくるんだろうと思うんですけども、最初になんかこうもう党の区分だとか12の区分だとかっていうような区割りが先に出てきているんで、これはちょっとやっぱり順番が逆で、もっともっとそれらを地方でそれぞれの地域が議論してですね、こうあるべきだっていうものをやはり中央と議論していかなければいけないんだろうというふうには思いますね。
初めに地方分権ありき、
はい、
でその次に結果として道州制、はい、をどういうふうに考えるかということなんでしょうかね、は
い、というふうに思います。
最後にですね、はい、私ども FM 杯の番組、まあ、地域に密着した、はい、まあ、静岡を中心とした地域のですね、細かい情報とかでそういうものを収集し、それから発信するというふうなこと、
はい、
それで、まあ、なおかつ楽しい音楽ということでやってるんですけど、聞いていただいたことはありますか。
ああ、もちろん運転するときは大体かけてますね。
ああ、そうです
ね、はい、やはり楽しいおしゃべると音楽、心を癒してくれますしね、またいろんな人のいろんな方々のお話を聞くのも楽しみですね。やっぱり、まあ、人生いつまでたっても学ぶ人から教えていただくとか勉強するとか、こういったことが大事だろうと思うんですけども、一つのツールとして、楽しみに皆さんされてるんじゃないんですか。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡県経営者協会専務理事の青木清隆さんをお迎えしてお話を伺いました。青木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今年最後の爽やか談話室、皆様お楽しみいただけたでしょうか。さて、来年1月4日はお休みをさせていただきます。次回1月11日は静岡市長の小島善吉さんを迎えしてお送りする予定です。どうぞお楽しみに。それでは2009年が皆さんにとって素晴らしい1年となりますように、良いお年をお迎えください。